その勢いが非常にちょっとこう弱かったのでとにかくこれはもう本当に声を大にして、声を大じゃなくて、我々がこう身を粉にして携わってることなんです。もっと、遡って言いますと、このまず藍玉ですね、これがあのまさに発酵の結晶であり、あのもう日本独自といってもあの過言ではないんですね。そもそもこの立て藍っていうものが、本州の、しかもあの東北とかはないんですから、育たないんですから、ましてもっと熱帯の、琉球藍は別物なんですね。ですから沖縄の藍は全然違うもんなんです。あれどちらかというとインド藍に近いんですね。でこれがまさに本土の立て藍で、これを一度まあ堆肥にして、で彼は本当はあの専門で勉強したわけなのに、それをもっとこう分かりやすく私なんかもう文系でもろ文系でこんなの聞きかじりで言ってるんですけど、このその藍の植物に住んでるパチルス菌、
パチルス菌
なんか分かんないけど、それがいるんですよね。でもうですから藍の植物自体がもうあの昔から、薬草なんです。でその薬草の中でももうありとあらゆる効能を持っている万能薬なんですね。で、ただ最大の欠点はまずいんですよ。だからタデ食う虫もなんですね。それはもうこれ直接食べれば、万能薬だからもう本当は医者なんかいらない。で江戸時代の文献にも、まあ、これを作ってる人は愛氏っていうんですけども、愛氏はあの癌にならなかったっていう、そういう文献まで、これは特殊大学の薬部にちゃんと実在する文献にもあるんですね。もうとにかく、もうこれに、関わってる人は病気にならない。もうあの各いう、我が社のですね、それこそ、60年携わった、親方はもう藤原先生ももう会ってるんですよ。俺が生まれて一度もインフルエンザなんかかかったことないよと。タバコふかふか吸って、もうそういう、もう実在の生き証人が、おったんですけどね。とにかくあの、肺の病にならない、核の病にならないというあの記述があって、それは、まあ、いわゆる肺がんだったんですね。ここからあの、発生する、まあ、周期というかあれに携わっていると、もうそういうちゃんと文献もあるぐらい。でまずそれを、堆肥という、作業をすることによってまず自然発酵させるわけですね。それが3ヶ月かかるんですよ、これを作るのに。でその間なんと、ものすごいアンモニアと、まあ、発酵を促進させる、これ技なんですけども、水を打って全くそれだけの力で70度まで自分で温度が上がるんです。
発酵の発酵ですね。
発酵で、もうこの凄まじさはまあちょっと今の日本人が知らないっていうことはもう大変な、これはもう落ち度であって、我々もたまたまね、携わってるから、実は先週、徳島までまた行っていろいろ情報交換してきたんですけども、そういう中で得たもう貴重な、これは日本人の遺産なんですね。でこれ、それで、まあ、収束することによって、まあ、間間になって、ここが、輸送と保管が効くというのがまたこれはすごいことですね。これで藍が商品経済に入っていくという、そこで、できたところだけで終わらないで、これが日本全国に流通して、まあ、江戸時代のですね、一つのこう商品経済の一つなんですね。これは藍というのはですね。でこれを我々が高野という染め屋が、これをもう一回この中で眠っている藍の微生物をもう一回蘇生させるという、この一体誰が考えたんだという、本当にまさにその、先人の知恵に対するもうリスペクトだけなんですね、我々の原動力は。でもう一つ言いますと、それによって本当にこうまた蘇った愛の微生物の効能ですね、これに、触れることによって、まあ、さらに、この魅力にですね、取り憑かれたというのが、 私が4代目としてこれを、引き継いでいった一番の原動力なんです。
はいはい、あのありがとうございます。息子さんすごいですね、もうね。
いやもうちゃんと残しておいたんで、この話残しておいたんです。もちろん。
お父様から伺いたいと思いますけども、やっぱりあのこう当主を引き継がれる、なんか代々こう継承されたのがあるんですか、うん、それはお宅には、
やはりこれはあの非常に古典的なあの話ですけども、長男が後を継ぐと、
はい、
一子相伝という、
一子相伝ね、
はい、あのまあ一子相伝はちょっとオーバーなんですけども、長男一人だけが後を継ぎなさいというのが家訓なんですね。
それどういう具体的な意味があるんでしょうかね。
これはあの実は多分、そういうあのいろいろ弊害を見てる人はおそらく大いに納得すると思うんですけども、兄弟が入るといろいろ揉め事が起きるんです。
確かに、
ね、特にあの嫁さんが入ってくると大体家業はそこで分裂して終わります。
あれ奥様じゃ仕事は されない。
あ、もちろん、いや嫁さんっていうのは要するに次男さん
と、あ、次男の奥さんね。あ、分かる分かる。
結婚して一緒に同業やると揉めるんです。
なるほどなるほど、
という話ですね。
なるほどね。職人さんたちの世界ってのは逆にとこどんな感じなんですか。どういうとこからお入りになってどんな風にこう育っていかれる。
これこそ本当にあの世代によっても全然、もう変わってきまして、本当にあのさっき言った、親方と言われてた時代はですね、もうとにかく住み込み、
住み込み、
私のうちの家業の初代もまさに丁稚だったんですね、で、今のその一子相伝につながるんですけども、要は農家の次男三男は外に出されて、それで丁稚から、まあ、あの身を立てたという、それがルーツなんですよね。でそういう時にやっぱりその地域経済というか地場産業があったから、やはりそういったあの人々を吸収するあのまあ重要な産業の集積地というものが必要だったと思うんですよね。農業じゃなくてやっぱりそういうところでまあ技術的にも経済的にも自立できるという。で、ですからやっぱり私が入った頃の、まあ、職人たち先輩方っていうのは、まあ、あのいい悪いじゃなくて、たまたまそこに地場産業がそれしかなかったから入ってきたという、形が、大部分でしたね、はい、
職人さんの養成とか、まあ、その採用とかですね、なんかそういうやり方決まったものあるんですか。
で先ほどその世代で私の代になってくると今度はまあそうじゃないんですね。もういくらでもあの職業の選択はありますから、はい、
なるほど。
ここになってくると、さっき言ったその、実はその経済動向リーマンショックとかバブルの崩壊とか、うん、こういうのがすごく実は大きいんですね。本当にバブルの頃って今の人手不足なんてもう屁でもない、全然人なんか若い人なんか零細企業なんか誰も来ないという状況でしたね。ですから、まあ、そういう時は全部あの経営者が私がやってしのぐと。ただバブルが崩壊すると本当に人余りになって、結構採用が容易になる。でリーマンショックの時もそうでしたね。本当に人が採用できるという、まあ、ですから、まあ、ちょっと本当にこれはもう辛抱強く待つというのも採用においては一つ手なんですけども、そうするとやはりまあいい思いをして、あるいはしこたま働かせられて辞めて、やっぱりこう仕事において自分にとって何が必要かっていうのを、まあ、少なからず考える若いやつがいましてですね、うん、そうなってくると志というものがちょっとこうミートするようになって、今実は、働いている人間は若いんです。
志、はい、何歳ぐらい30代
うん入った時はもう本当に30そこそこ今もう40近く なります
この雑誌ということで社長と一緒にこう、はい、素晴らしいですね。大体キャリアパスって申しますが何歳ぐらいまで、ね、現場にいらっしゃるんです職人さんは。
いやもうそんな、大企業の考えているようなプログラムは全然通用しませんから、もういつ辞めるか分かんない人間ともう毎日お今日も来たなっていう中で定着しているわけですからもう全然もうそういう横文字の通用するあるじゃない
ですか。手作りで
手作りで、ね、もう体当たりで。
なるほどね。息子さんお伺いしますけどもその、はい、やっぱりね大企業を入りになってね同級生いるでしょ、
はい、
やっぱりそういう方たちは、まあ、サラリーマンってずっとやって分かりますよね、はい、で家業を勤められることにはやっぱりすんなり最初から OK でそれでも何か迷いありましたか。
私の中で、
ね、はい、
私の中では迷いましたね。
あそうですか。
散々迷いましたやっぱり。あそのまあ、きっかけはその、まあ、2年3年前の祖母が急逝したことはもちろん、うん私の中で踏ん切りをつけるきっかけだったんですけどそれまでは、うん、あやっぱり7年くらいやろうかななんて考えてました。もちろんです、はい、それはやっぱり周りの同世代を見て会話をしているので、
うん、
あの家業に戻ることが嫌なわけじゃなかったですけど、
うん、
あのこう自分の今の、まあ、働いているこの大企業で働いているっていうその自分にもうちょっといたいなっていうような甘えみたいなところはあったと思います、
うん、お父さんはその辺どうでした。継ぐことについて息子さんとの、はい、葛藤とか、
いや、あの葛藤は何もないです。
あ、そうです。
とにかくまず自分の就職に関しては一切口を挟むなと言って就活をしてあのもう実はもう総合商社、もうさっきの話をもっとこうつぶさにすれば相当皆さんに受けたのかなってここに湧き出てきながら言ってよかったら。
いや
まあ、そう総合商社決まって実は
そうそう
一緒に東レもやってて
そうなんですあの
いきなり電話が来ましたね
あの私その就職活動するときにやっぱり留学をしてたので、まあ、留学生の王道みたいな感じで総合商社に行きたくて、まあ、第一志望は伊藤忠さんだったんですけどまあ、もちろんそれ第一志望でなんとなく気になる会社を他に受けてたうちの一つが東レさんだったんですけどで岸くも同じ日に2社から内定が出ましてで伊藤忠さんの方にもう行きますって言って会社まで行って懇親会まで行ってで東レさんにお断りのお話をするために一応人業を通そうと思って会社まで行きました。でそこでお話をして駅の帰りのホームでじゃもうちょっと考えてくれって言われた後の駅のホームで涙を流しながら父親に電話をしました。私はどうしよう東レに行きたくなっちゃったって、はい、そんな話が実はありました。
そうですか、
はい、
お父さんどうでした。
まあ多分そのメーカーの DNA が芽生えたんだな、
う
ん、
メーカーとね
私もそうだったもんですから、まあいいんですかね自分私の話を
し
たら私はもう大学出て都市銀行に、まず入りまして、ね、で都市銀行っていう言葉も多分、まあ、この年代の人は知ってると思いますけども、まあ、ある意味上位校に
メガバンクの、
ね、今メガバンクの以前の問題ですけど、ね、でも銀行というものの、仕組みがもう嫌というほど分かってこれはちょっと本当にそこでどうしてもメーカーに興味が、ね、もう血がもう、抑えられなくなってでその当時は非常にこう転職というのは珍しいしそう簡単にはできない時代で、その当時の転職はトラバーユって言ったんですけども
懐かしい言葉ですね懐かしい言葉だ
トラバーユ第1号でメーカーに移りましてもうそこで本当にこう水を得た魚のように、嬉しかったですね。もうなんで銀行からこんな給料安いところに来たんだとかですね、
うん、
みんなもう本当にこうキーの目で見られましたけど私だけ一人もう嬉しくて、はい、海外行ったりもうとにかく工場行って物ができるっていうこれにもう見せられてただもう、競争力がなかったんで非常に会社としてはなかなか厳しかったんですけどね。はい、
お父さん家業に継がれたのは何歳だったんですか。
28でしたね。
あそうですか、
はい、
あ、ね、じゃあ今のほぼ同じぐらいの、
ね、私も28なので実は全く同じなんです。
あ それは別に架空で28点決めて
そういうわけじゃないんですけど、
はいはい、あのお父さんこう最初こう、ね、息子さんいらっしゃることになってどんな風に育てようって計画はお互いお話しあったんですか。
いやそれは全くないです。
全くないです。
あもうとにかく現場に入って、うん、仕事と職人に、うん、学ぶという、うん、ですね。
息子さんその辺はどうでした。
そうですね、まあ、先ほど その採用の話とちょっとつながるんですけど、うん、志がミートした職人さんがたまたま運よく働いていらっしゃったので私が入ってもちろんその東レで働いてた時に工場の人とかとやっぱりうまくやるのって大変だったんですけど、うん、職人さんが私のことをまあ比較的すんなり受け入れてもらえて、まあ、こっちも謙虚な姿勢で向かっていっていろいろ教えていた今もですけど教えてもらってるような感じですね、
うん、そのほら言葉にならない体で覚えなきゃならないことって多いでしょう、はい、その辺はなんか大変なことありました。でこそ若いあの息子さんの方
あ、ええ、もちろんあります。私はその社会人として働いてる間に力仕事っていうのはほとんどやってないので、まあ、会社に行っても安全がどうだっていう話が、まあ、第一ですから作業はしませんから、なのでまあ、ひたすらこう糸を干すであったりだとか糸をこうちょっとずつ動かすであったりだとかこう糸をはたくっていう、もう本当に基本的な作業も全部、まあ、時間をかけてやらないと全然職人がやってるみたいに頭を使ってもうまくできないんですね。でやっていくうちにあこうしたらいいかなっていうのを小さい、まあ、PDCA ですかっていうのを、まあ、日々の中で回しながら少しずつこう上手になっていって、それでもやっぱり長くやってる人には届かないですけれども、それをいかに自分で頭を使いながら体で覚えるかっていうことを、まあ、学んでいる最中です。
まあ、息子さんの場合もと、ね、5代目当主というはっきりした目標がありましてね、終わりになってますから、その辺はこうモチベーションという意味でも、まあ、あると思うんですよね。やっぱ普通にサラリーマンでね、今いろんな会社で働いている人たちですね、なかなかそれ持てなくて、こういわゆる昔で修行みたいな仕事は続かないことあるじゃないですか。こんな興味持ってやってみてもね、もう厳しいしなかなか結果出ませんよね。そのあたりはどうすればいいと思います。同世代の問題として、
同世代の、まあ、やっぱり自分で興味を持ってやってなかったらもちろん無理だと思うんですけど、
うん、
自分で興味を持ってやったら運外蒼天って言葉がありますけど、
うん、
やはりある一定のところを超えるとちょっと見える景色が変わってくるなっていうのは、私はその、うん、もう家業に入ったらもうそこから逃げることは基本的にはできませんので、
うん、
運外蒼天を目指していくしかないんですけど、うん、やっぱりそういうタイミングっていうのはどんな作業でもあるなと思って、うん、そこまで待てるかどうかっていう、それを信じれるかどうかっていうことが、うん、まあ、ちょっと抽象的な話ですけど、うん、大事なのかなと思います、うん、
その今昔の学校の同級生とか、
はい、
それから会社の同窓生とか会って何か差を感じることありますか。
ありますね。やはり別にこれは見下すつもりもないですし、私も家業に入れたのは私の人生がたまたまそういうところに生まれたからだって、それをどうこうっていう話じゃないんですけど、やっぱりサラリーマンの友人と話しているとみんな模索してますね。自分のこれまでの人生とどういうふうに関連づけて働くということをやっていくかということをみんな悩んでると思います
ね。お父様職人さんも含めてね、やっぱこうどうですかね、やっぱ働いてる価値観この20年間でも変わってきてます、どうでしょうか。
はい、
はい、
やはりどうしても経済状況に左右されてる部分っていうのはあるんだと思うんですよね。
はい、
どうしてもやっぱりこう生活が第一に今はなりつつ、
はい、
なっていると、まあ、思うんですけども、はい、ですからあまりそういうふうに追い込まれるとなかなか自分のやりたいこととか可能性とか、うん、ちょっとこう曇ってしちゃってる部分があって、まあ、かわいそうだなと思うんですけどね。
まあ、その経済情勢ですよね、あと 社長交代の時期決めておられるんですか。
もう、早く、成長してもらえればいつでも。
そのなかなかお父さん厳しいでしょ。簡単に OK 出さないじゃないですか。仕事どうですか。どうですか。
子供の頃はものすごく厳しかったんです、うん、まあ、これはもう本当に家庭内の話になるのであんまり言うのもどうかと思うんですけどものすごく厳しかったんですけど、うん、あの家業に入ったら意外とこう足並み揃えてやれてるなと、まあ、私は少なくとも思ってて、まあ、もちろん足りないところはたくさんあって不満もたくさんあるんでしょうけど、でも私の意見ももちろん聞いてくれますし、あの指導するべきところはしてくれますし、足並みは揃ってると思うのはあとは私がどこで一歩飛び抜けるかっていうことが、まあ、社長交代のタイミングと重なるのかなと思いますけども。
すいません、そこは実はあの私銀行の時ですね。もうこれ本当にあのかつての銀行はもうまさに軍隊そのものだった
んですね。そうですね、
ここで嫌というほどですね、
昭和の銀行で。
この今パワハラなんてなんか洒落た名前ついてますけど、とんでもない世界を経験して、やはりあの人間怒ってもですね、あまりその自主性は少なくとも育たないっていうのは体験しましてですね、怒らないです。
怒らないです。なるほど。でもお父さん見ててこうお父さんが感じるその合格ラインってやっぱあると思うんですね、これ超えたか超えてないかやっぱいつも見ておられたんですけども、
そうですね、
はい、その辺はなんかメッセージ送られるんですか。
まあ言います。
はっきりと、それ
はっきりと。
息子さんどうですか、その辺は。
それはい
きますか。
それは、はい、あの、納得がいかなくても、とりあえず吸収します。
ね、それはでも立派ですね、お父さんね、やっぱプロですからね、このラインというのがあってね、で今後その息子さんとしてはそのどんな、まあ、いろんな仕事を覚えてこう次の世代に向けて飛躍しようと思ってられます。
それはまだ実は模索中で、はい、あのやっぱり私が5代目になるんですけど、うん、やっぱ話を聞いているとだし見ているとやっぱ世代によってやっぱその時代に合わせた事業のハンドルの切り方をやっているなというのはやっぱり思いますし、それこそうちが剣道の方にまあ事業の主軸を転換したのも、まあ、ものすごい、まあ、祖父母ですけど決断だったなと思います。そういったことが、うん、あのまあ、それこそ理事長のお話を聞いていても、うん、きっと私の時にもあるだろうなという中で、まずは自分の会社のことを今はしっかりと、うん、あの地に足つけるためにしっかりと学んで、うん、で、まあ、社会のこともしっかりと見て、うん、でハンドルを切る準備をしなきゃいけない、その準備を今している段階で、うん、あの具体的なところまで今分かってはいないと思います、私自身が。
まあ、なかなかね、あの簡単にそれは分からないものだと思うんですが、まあ、でもやっぱり自然志向とかね、うんうんうん、それはすごく大きなトレンドですからね、健康を、はい、まあ、を皆さん求めるというのはね、もう世界的なトレンドですからね、やっぱりそういうのは生かしていかれる方向なんだと思うし、はい、それからやっぱり今横の連携がすごいんですよね、その志でね、こう業界を超えて連携するとかすごいからね、はい、まあ、あの大手のメーカーにいらっしゃって留学もされてるから、そういうところはね、いくらでもポテンシャルあるんじゃないですか。
そうですね、やっぱりその、まあ、先ほどちょっとお話も出たんですけど、時代としては少し追い風なのかなっていうのは思ってます、うん、あの、うん、はい、やはり、まあ、100年間その真面目に同じようなことをやっていた会社ですから、それをやっぱこう見つめ直そうっていう世の中の風潮が少しずつですけれどもやっぱり出てきていますし、まあ、同世代の人間もやっぱり興味を持って聞いてくれたりする人が多いので、そういった意味ではあの追い風の中でいかにあのそれを生かしたことをやるかっていうのを考えていかないといけないと思います。
あとはやっぱり職人さんの養成ですよね。このあたりはあの5代目どういう感覚でいらっしゃいますか。
あ
なた自身がこう養成しかないけどでしょ、職人さんどう
思います。そうですね、あの今我々の会社で働いている職人はもちろんその世の中的には若い世代が、うん、まあ、幸運にも多くて、ただ私より年上 あの10個くらい年上の世代です。あのそういった人たちにやっぱりもちろん技術もそうです、あのなぜこうなるのか、これをする意味は何なのかっていうのを一個一個、まあ、丁寧に説明していった上でやってもらわなきゃいけないですし、うん、あのまあ、それが
あの作る意味っていうものをあの、まあ、もっと職人にモチベーションとして持たせていないと、私はそのただものづくりは魅力的だだけでは養成ができないだろうなと、うん、やっぱりそれこそ情報がすごいあの多い時代ですから、自分でいろいろ調べることもできると思います。そんな中であの、まあ、リーダーになるべき自分がそのこれをやっている意味っていうのをしっかりと職人社員にあの還元していかないときっとダメなんだろうなと思ってます。
世の中では結構外国人の方を雇ってる方メーカー多いですが、その辺はどう思われますか？
まあ、今うちには外国人社員は一人もいないんですけれども、あの、まあ、外国人の方が必ずしも志がわからないかと言われるとそうではないと思います。ただあのやっぱり説明するのにとても労力を要しますし、何より社員間のこうトラブルが結構あるっていう話を他社さんでも聞きますので、うん、そういったところにあのハンドルを切っていくっていうのは、まあ、もちろん今のところはもちろん考えてないですけれども、まあ、時代によってなのでその辺はまだ何とも言えないですね。
これからですね。さあ、じゃあグループディスカッションかな、この後。
はい、
はいはい、あの本当に今日皆さんありがとうございました。やっぱりですね、この世代間継承というのはそれぞれ時代背景が違いますのでね、ただ単にテクニカルなものを伝えるっていうだけでは済まないものがあります。思いがまず違います。思いが違うし、この社会の目指してる場所が違います。量の拡大の時期、クオリティの時期、世界に広げる時期、まあ、だいたいね10年刻みぐらいにこうね話題ってこう変わっていくんですよね。だからそれだから2つ3つぐらいこう一世代でやってきますから、こう先々のことを見ながらこう投資して人も養成してるとですね、だから連続でいかないとね、切ると止まると難しいんですね。まあですから本当こうね、今本当のこう後継者がいなくて閉めちゃう会社が多い中でね、まあこうして次の後継者いらっしゃるだけでもね、まあどれだけ素晴らしいことかと思いますよね。まあいずれにしましても、このまあ日本全体もですね、さっきねサラリーマンの事業継承っておっしゃいましたけどね、本当昔はね、その、まあ、会社自体がねある一つ共同体でありましたから、まあ、先輩が後輩に伝えていくと、こう変化は割とゆっくりやってましたからね、いきなり会社合併してみんないなくなっちゃったとかね、そういうことやりませんでしたから、まあなんだかんだ言って継承してたんですよね。サラリーマンでもね継承ってあったと思うんですけどね、やっぱこの20年ぐらいの経営の仕方がね、もうみんなバラバラにしちゃいましたからね、だからその辺直さないと難しいですね。サラリーマンがね今日一日ね働いて帰って、もう明日は分かんないじゃね、仕事になるわけないですもんね。でやっぱそういう人たちもちゃんと復活できるように会社を直していかなきゃいけないし、それからやっぱりあと技ですよね。最後はやっぱり技の継承がないとですね難しくて、例えば農業一つ取ったってですね、プロの農家というのは気候が変動してもちゃんと収量を上げるんですよね。そのあたりがね、こう家庭の園芸と近いところですよね。一時が万事ね、そんなことになってました。近年特にサービス業なんかでもね、こう私見てますと、まあ、マニュアル以上の仕事できてる人にあまり出会わないですよね。まあこれはみんな AI でいいわいというのが多くてね、あれでは困っちゃうんで、だからその辺のこの、まあ、高度な技能ですね、技術で技能の継承、技能の継承はこう現場にいなきゃダメですからね、先輩と後輩がね、その環境をどう作るかってことがですね、もう難問山積なんですね。まあでもいずれにしましても、あの本当に今この時代に力強くね継承されてるとこは素晴らしいんで、ぜひねこれをあの機会にですね、また皆さんお二人とも続けていただいて、またこういうね我々が愛のねいいものもね、あの求めさせていただければねよろしいんじゃないかと思うんですよね。で最後に一言ずつお話、お声いただきたいんです。まずお父さんの方から。
はい、今日はまあこのようなあの機会を設けていただきましてありがとうございました。はい、皆さんと本当にこう、温かい雰囲気が伝わってきて、大いにですね励まされました。ありがとうございます。
ありがとうございました。息子さんどうぞ。はい、かっこよくよ。
本日はどうもありがとうございました。話し始める前は非常に不安だったんですけど、皆さん私たちの会社のこと、それから私のこと、すごい 興味を持っていただいて、いろいろ今後のことも含めてアドバイスも受けましたし、非常に私としては実りがある、自分が喋っておきながら一番実りがある人間だったと思います。これから野川選手は変わっていくつもりですので、ぜひ見守っていてください。よろしくお願いします。
はい、本当に今日はありがとうございました。お世話になりました。